三国町安東からダッチミンダッチミン。時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端三国町安東からの生放送、東尋坊と渡島のちょうど中間、海のそばの家ハウサムメヤから生放送でお送りしています。番組のタイトルダッチミンダッチミンというのは安東の古い方言、訳するとおいっちにおいっちにという掛け声。昔安東ではよちよち歩きの子供をダッチミンダッチミンと言いながら励んだそうです。さてこの番組ダッチミンダッチミンは6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしています。今日のパーソナリティは三宅さゆりでお届けします。さて本日のゲストなんですけれども、三国町出身の歴史作家の中島美智子さんにおいでいただいています。こんにちは。
あ、こんにちは。
今日はようこそです。
はい、
先生は、作家生活25周年をお迎えになったそうなんですけれども、現在何冊ぐらい本をお書きになってるんですか？
まあ、26冊目は今書いてますね。
26冊ですか、はい、
56歳からですよ。
すごいですね。あの三国の図書館に行きますとカウンターに先生の本がずっと並べてあるんですけれども、あれは一部ですか？
まあ、26冊なかったら一部ということになるでしょうね。
多分20冊ぐらいしか。
あ、そう、
はい、あ、そうですか。この作家になられたきっかけなんですけど、
まあ、人からいろいろ聞かれましてね、
ええ、
それを本音のところは言えない部分もあるんですけれど、はい、まあ、言ってみれば、33年ぐらいかな、
はい、
三国中学校の先生が多かったんですけど、
ええ、
まあ、それは教職というのは、
はい、
まあ、なりわいも兼ねてますから、ですのでね、まあ、いささか不完全燃焼でもあったわけ。だから55歳で辞めた時に、
はい、
第二の人生をどう生きるかっていう時に、
ええ、
自分に何ができるかっていうのがペン一本の仕事だったかもしれません。
は、
そういうことです。
じゃあ学校の先生を
33年
間続けられたんですね、
はい、そうですね。
そうなんですか。 そこには、まあ、あの人には言えない不完全燃焼のところもあったけれど
まあ私に言わせればね、
あ、
そこでね、完全燃焼したら第二の人生はできませんよ。
ああ、じゃあ
そういうものです。
いい、なるほど。
そこでね、全てが燃焼したら次はないと思う。
ああ、
だから不完全燃焼だから第二の人生で、次がなし得ると思う。
なるほど、
そういうものです。
それで33年間の教員生活を終わって25周年を、
はい、そうですね。
すごいことなんですけれども、それで先生は自費出版がない方なんですよね。
そうね、ありませんね。
全て出版社からの依頼、
はい、
これもまたすごいことなんですけれども、
かもしれませんね。
はい、三国町出身で東京で活躍をされている方っていうのたくさんいらっしゃるかもしれないんですけれども、先生のようにご活躍の方も珍しいと思うんです。
でもね、あのね、いつも成功ばかりじゃないのよ。その裏には涙ありってものよ。でもそれはいちいち語りませんけどね。それは電車の中でどれだけ涙をこぼしたことか、そういうものです。
なるほど、
ね、物事は皆そうです。全てがね、順調にいくものでもないし、そういうものです。
で、今は東京でほとんど生活をされているんですね。
まあ、 そうです、1年の3分の2はそうでしょうかね。
3分の2が東京で、はい、3分の1が三国で、
う
ん、
そうですね。
その東京と三国の違いっていうものはどんなところにあるんですか。
それはね、その出版関係ということになれば東京でなきゃならんわけですけれ ど、
なるほど。
しかしね、じゃあ三国は何なのかっていうと、自分にとってふるさとであり、やはり東京にないものって言ったら自然ですよ。
あ、
海があり、川があり、山があり、田んぼがあり、これがね、東京にない宝でしょうね。
あ、宝物ですよね。
あ、宝物ですね。これは作れませんからね。建物はね、作れますけどね、海や山や川は作れませんからね。それがこの田舎にあるってことは素晴らしい、あのロケーションですね。
うん、それでこう定期的に三国に帰ってこられて、リフレッシュをされてまた東京に。
そうですね。
うん、じゃあ主に書く仕事っていうか執筆活動は東京で。
うん、そうですね。
じゃあ本当に三国においでになるときはもうリラックス。
まあそうですね。うん、息抜きに来るというか、人の顔見に来るというか。
なるほど。うん、東京にないものが三国にあって、
そうですね、はい、
三国にあるものも東京にはある。それはない。
それはね、海や山や川はないもん。
ないですね。
ないです。第一、これだけの綺麗な空気もないし、人は多すぎるし。
なるほど、ね、毎日ここにいると全然気がつかないんですけど。
そうでしょ、
はい。まあ、東京で暮らしてるからこそ三国の良さが分かる。
そうですね。
なるほど。
で、ある意味で二重生活ですね。
はあ、うん。で、東京でこうやっぱりここはいいなっていうのはどういうところですか。
それはあなた何つったって、あのうさぎ追いし鹿の山よ。ふるさと。これは私にとってふるさとです。
ああ、なるほど。
これがもう第一ですね。
え、
その次はね、国破れて山がありというように、どんなことが、人の作ったものは壊れる、だけど山が存在する、山川自然。だから東京だって壊れますよ。それは自然が壊すときは自然、あの地震でしょうけど、戦争もあるかもしれない。でも海はなくならないよ。
あ、
この海はなくならないよ。
変わらないものっていうことです、ね、
そう、それがねここにあるっていう、これはやっぱりね、人の手になるものじゃないものがこの三国にあるって、これが素晴らしい。
なるほど、うん、
それはもう絶対ですね。
じゃあ今はとっても気持ちいい生活をされている。
そうですね、幸せですね。
幸せですね、うん、東京と三国を往復しながらっていうのも憧れの生活だと。
でね、ここの風に、安東の風に吹かれながら、はい、この仕事をしているあなたたち若者に会えるのも幸せだよ。
ああ、よかった、
うん、あなたたちも幸せですよ。
もう東京生活がないんですけれども、うん、
なくたっていいよ。
で、今三国の良さをいっぱい語っていただいたんですけれども、後半は中島先生が書かれた、それからのお市の方についてじっくりと聞いていきたいと思います。
そう、
はい、で、それではここで一曲お聴きいただきたいと思います。工藤図でメロディーです。
儚く沈んでいく。 の裏を遮るあの子の喜ぶ顔風はまき散らすあの日の匂いさえも僕は最後光浴びて日から浴びてゆく雑草を死に物狂いで水を求めメロディーを飛ばす僕は最後の夢の中でさまよい歩く旅人よ死に物狂いの蝉のようにメロディー僕は最後の力出してメロディーを飛ばすメロディーを飛ばす。
幻の名盤クドーズの人光からメロディーをお聞きいただきました。本日のゲストは三国出身の中島美智子さんにおいでいただいています。では先生ここから後半なんですけど、
はい、
私がなぜ中島美智子さんに興味を持ったっていうかその理由なんですけれども、
はい、
図書館でそれからのお市の方という本を読ませていただきました。
そう、
はい、
ありがとう。
その本には、うん、柴田勝家が落城の折に、うん、お市の方は実は共に亡くなってなかったという、
うん、
一説というか別説だったんですけれども、
はい、
これはどんな感じの。
それ前にね、
はい、
三国にはねおはるぎつねという昔話あるいは伝説というかな、そういうものがあるわけよ。
おはるぎつねっていうのは
それは神保にあるわけよ。
神保地区で、
うん、
あの綺麗な衣を着ている狐がいるとか、
まあ、とにかくね見かけない女がいる。
キツネじゃなくて見かけない女
だからそれ、まあ、キツネだかになんだか分かんないから、まあ、とにかくそういう昔話がある。
それはあの神保の人たちというか三国の子たちはほとんど知ってますよね、おはるぎつねの話。
さあそれは分からないと思う。
読んでないでしょうか。
読んでないと思う。
へ、
案外昔話って今知らないですよ。
本当ですか、
うん、
これ結構有名な、おはるぎつねの伝説は有名で、
うん、
あれはあの世代が70代の方と話した時なんですけど。
そうですよ、
おはるぎつねは有名な話
だけど、これは神保に伝わる話でね、はあ、一般に三国の話じゃないよ。
じゃあ地区限定の伝説なんですね。
です、
うん、このおはるぎつねはその綺麗な女の人だったとか。
大体ね、
は
あ、狐は女性、
ええ、
タヌキは男ってことになってるじゃない。
なるほど
ね。だけどこのおはるぎつねはただものではなかったと、だから私が言いたいのはね、昔話っての昔の話、
はい、
ところが伝説となるとその裏に歴史という裏付けがあるのよ。だからこれはね、昔話と伝説の愛の子、ある意味ではロマンなの、
うん、
いわゆる歴史ミステリーというか、
このそれからのお市の方というのは、
うん、そうそうそう、うん、
実は柴田勝家と死んだであろう人が三国港に船で流れ着いていた、そしてかくまわれていたのではないかという。
それは勝家が逃がした。
あ、
そしてかくまった最初のところは、あの柴田勝家のとゆかりのある小休寺というお寺、は
い、小休寺といえばあの日向孝
子さんのお寺です
か。 そう、
うん、
そこにかくまわれたという
ある時期ね。だけどそこにいられなくなって、 新保に勘定寺というお寺が昔あった。
そこも伝説の。
そこも伝説ですけど、だけど礎石は残ってんのよ。
じゃあ
だけどそこがなぜ燃えたかというと、一向一揆攻めで立てこもった人たちがやられて、そこは全部灰になったけれど、一部残ってたみたい。
なるほど。
お堂が、
ええ、
そこに狐がいたと。
なるほど。その本の中では、
う
ん、奥の方にあった客殿に囲まれてたって、
そうですね、ええ、うん、
そういう話なんですね、うん、
でそこから、
ええ、
非常に絶えなるその笛とか、
ええ、
琴の音が聞こえてくると時々。それがその正体はわからない。
なるほど、うん、笛の音が聞こえていたっていう、う
ん、そうね、
もしかしたらお市の方がその笛を吹いていたんじゃない
か、う
ん、
かもしれない。
そのお春狐をちょっと調べたんですけど、うん、その狐にお願いをすると、うん、すごく立派な塗り物のお膳をくれたりとか、うん、その立派な道具をもらったっていう伝説もあるらしいんです、うん、昔話の、
う
ん、
そうですね、
うん、でそのお春狐と、うん、そのお市の方がこの小説の中では重なっている部分があるんですけど、うんうん、それはやっぱり先生の、うん、こうフィクションといいますか、
う
ん、
そうですね、うん、単なる狐ではない。単なる狐だったら昔話だし、はい、そんなものはどこにでもありますよ。
なるほど。
そんな話は5万とあるよ、狐の話なんて。
ああ、ありますよね。
だけどね、それが、その柴田勝家が逃がしたと、お石の方を。そしてそこで三国がそれで隠れ住んだということになると、ただごとではない。
そうですよね。
大変な歴史ロマンですよ。
もしそれがあったとしたら、うん、大変なことで。
大変なことです、
ね、でもその、うん、こうお市の方のお墓が実は伊賀の方にも、
うん、あの伊勢のね、三重県の
三重県
伊賀の伊賀とかね、甲賀というのは忍者の里と言われるでしょ、うん、
はあ、伊賀甲賀そうです、
ね、それはね、まか不思議なところよ。
そこに、うん、そのお市の方の喉仏が保存されているっていう、うんう
ん、家があるの。
そういうことまであるんです。
あります。
となると、うん、やっぱりお市の方は川で三国港にたどり着いたんじゃないかって。
三国港に来て、そしてその小球児が助けて、それからしばらくいて、そこは得られなくなって、そしてその勘定寺というその神保の松林の中にしばらく隠れ住んで、しかしそこも難しくなって、それでなぜそれじゃその三重県の伊賀の里へ連れて行ったかと、じゃあ誰が連れて行ったかと、
はい、
それはお市の方の最初の嫁ぎ先である近江の国の、
はい、
あそこの浅井長政、小谷城の浅井長政の重臣三田村左衛門の女というのは、
はい、
まあ非常に優秀な人で、お市の方をこよなく、
うん、慕ってらっしゃった、
慕っていた家来、重臣の一人。
その人が、うん、もうずっと付き添って、
うん、そうですね。
そしてずっと、まあ、付き添うというか、もう影になり、うん、ずっとお守りされてらっしゃったんですね。
そうですね、
うん、そう、もし生きていたらいいなっていうのがあって、お市の方ってまさか死んでしまったんじゃないよねって。でもこれを読んだ時に、もしかしたら本当に生きてらっしゃったんじゃないか。
だから三重県の伊賀の方では、お家の方誰も死んでいると思ってないよ。
あ、そうなんですか。
私のこの在所におられましたよ。
あ、
一般的通説ではない。
なるほど、
うん、ましてそのこの北の庄司はね、あの勝家と一緒に死んだことになってるけど、
そうですよね、
伊賀はそうは言わない。
だって喉仏があるんですよね。
そうそうそうそう、うん、お墓も立派なお墓がある。
で
夫である浅井長政の墓もある。
そこはやっぱり柴田勝家じゃないんです
か、ね、柴田勝家じゃない。
あら、うん、なるほど、うん、やっぱり浅井の家臣がそうやってお連れしてっていう、
う
ん、でもその当時って秀吉の追っ手が厳しかったんじゃないかと思うんですけど、
追っ手が厳しかったから三国に置けなかった。
あ、
だからそれを 見越してその伊賀の山の中へ連れて行った。
なるほど、うん、そうして、うん、この残党狩りとか、うん、 落ちうど狩りとかそういうことをかわしながら伊賀まで行って、じゃあお市の方は三姉妹いらっしゃいましたけど、その三姉妹のその後は風の噂では聞いてたっていう、
ということになるわね。
ですよね。
娘たちの行く末もあるところまではあるいは知っておられたかもしれない。
そうですよね、こうやって考えてみると、戦国時代の女っていうのは、まあ、一つの道具に過ぎないみたいなとこもあるんですか。先生は男物を書かれてることが多いんですけど、どちらかというと、そういう女がこう主人公になる本は少ないですよね。で、先日三国の図書館で先生 の、 あの講演会にお邪魔したんですけど、あの時は坂本龍馬の第一部でした、最近歴女が増えたような気がするんですけれども、あの時も女性が多かったですね。
そうでしたか。
はい、どうですか。
それはいい傾向だと思うよ。女性がね、歴史に興味を持ってくれるってことは、
ね、なんか歴女っていう言葉もできてるぐらいなんですけど、講演をされて、やっぱりそういうことって感じられる。
だけどね、私は、まあ、三国だけじゃないから他の地域でもやってるけど、おおむね男性が多い、着物というと。
やっぱり男性が多いんですか。
そう、おおむね男性が多い、それで興味の持つ視点が違う。
なるほど、
それはやっぱり男だからね。
ああ、女の人はやっぱり
女性のこと聞かないもん。
ああ、そうなんですか。
じゃあ女性は、じゃあ女性のことにやっぱり関心があるでしょうけど、男はやっぱり男の生き様のみに集中して、女性のあんまり聞かない。
ああ、生き様のようなところに興味があって。
そりゃそうですよ。
その女が誰かと結婚したとか。
ああ、そういうな、どそれは二の次だわ。
あの大奥の中で嫉妬して
あんなものは全然、そんなものはどうでもいいこと。
どうでもいいこと、はあ、じゃあ主婦が見る歴史ものと男が見る歴史ものとは全く違うって
と思いますね。だから例えば、この間のそのあれは幕末 の、 その政権が変わるという時は、彼女がどんなに頑張ったって、篤姫のことだけど、大奥ができる世界じゃないもん。それやるのはやっぱり薩摩と勝海舟のあそこの取り決めだったでしょ。
そうですね。昔あの時代に女性に発言権がなかった時代に、篤姫が無血で城を明け渡しました。
そんなことあり、そういうことにはなりません。
あ、
それはドラマよ。
女性が考えるドラマ、やっぱでもそういう風なものが受けて今歴女が増えてるんですね、もしかすると。
まあそうかな、
ね、じゃあ先生の思っているのとはちょっと違う感じのファンが増えてきたということですね、
かもしれません ね、
ね、それで 中島美智子先生の講演会の第2弾なんですけれども、10月の9日、三国の図書館で坂本龍馬第2部が予定されています、
そうですね、
前回もあの大変好評でしたけれども、また今回も第2部ということで、このラジオをお聞きの方もご自由に参加していただけますので、あの10月9日土曜日、三国の図書館の方にぜひおいでください。
私というより坂本龍馬を聞いてあげてくださいと私の方から言いたい。
なるほど。
中島美智子じゃない、そうかといって福山君じゃない、でもない、坂本龍馬という若者を、生き様を、そしてその最後を見て、見てというか聞いてほしいと思いますね。
はい、ぜひ私も
というふうに思います。
参加したいと思います。
その
生き様みたいなところを、
そうですね、
男の視点で見る歴史もののような、そういう切り口で見ていきたいと思います、
男の視点で見るのと女の視点で見るのと違うだろうけれど、そういうことですね。
全然違いますね、本日のゲストは三国出身の作家で中島美智子さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでお知らせです。9月11日、三国文化未来館でライブがあります。ブルースハリケーン in 三国と名付けられたこのライブ、日本のブルースのメッカ京都からブルースマンたちが集合します。ツインズ、田中春之、山田春蔵、小林健二、ボーカルには 小林恵美と、名前を聞いただけでもブルースファンならワクワクするメンバーですね。で、なんとこのライブの主催がダッチミンダッチミンのパーソナリティなんです。毎回生放送を通して三国からの風をお送りしてきたこの元気を知っていただきたく、ライブイベントを企画しました。当日パーソナリティの人たちの紹介もあります。ラジオのお聞きの皆さん、ぜひどんな人たちがここでラジオを生放送しているか見に来てくださいね。では詳細をお知らせします。日時は9月11日土曜日午後6時半開演です。会場は三国文化未来館。大人3000円、高校生以下1000円。今回大人チケット1枚につき小学生以下のお子様1名を無料で招待します。これは整理券の方をお持ちください。今回大人と一緒にライブを楽しんでいただきたいという企画で企画しておりますので、ぜひおいでください。それではこの番組へのアクセスはひらがなでダッチミンダッチミンと検索して、ぜひご意見ご感想をお聞かせください。では最後に工藤図流れ星の歌お聞きください。
信じてくれますか？